2023年4月19日水曜日、時刻は午前8時ちょうどを過ぎたところです。大阪はちょうど今雨が降り出しましたね。なんとか雨降らないうちに事務所に着いて、もうみるみる外が暗くなってましたが、今本当にもう喋ろうかなと思った。あ、雷も今稲光がしましたね。おとにかく外は、多分録音されてるでしょうね。これすごく感度がいいので、いつもちょっと聞いてたら外の車の音もしてましたからね。稲光が録音されてるかもしれません。よかった、早く来てさてさて、今日電車朝来る時に、とにかくインバウンドで海外からの人が多いんですけど、で電車の中で韓国からの人でしたね、女性3人が、いやここでいいね、ここで降りなんかの違うの、それと間違ってるんじゃないのって3人ぐらいがこう言ってて、一生懸命スマホ見てるんですけど、ふと思ったんですけどね、聞いてみればいいのにね、スマホで大体もう今わかるから。でもなんか海外行った時はもうちょっとわからなかったら聞いた方が、旅の思い出になるというかのになぁと思いながら、こちらもわからないなりに教えたりとかして、ちょっとこう旅先での一つね、なかなか面白い光景ということになるんじゃないかなと思いますけど、なかなか今はもうスマホ用に頼ってしまって、あまりそういうこともないようですが、さてさて、孫子も読み終えましたけれども、読んだのは良かったなと何せ昔の本当に独立したての時の、手帳はもうずっと今も置いてるわけですけれども、時々お話してるように、一番、独立して事務所やっぱり持った時ですかね、やっぱり1995年、その1995年から3年間っていうのが本当に個人的には混沌で、こんなんだったの世の中ってと、自分が良しと思ってることと世の中が思ってることのギャップというか、もう本当に長く生きてきてるのにそういうこともわからなかったんかと自分なりに思ったもんですけれど、ですから、その時一番学びが多かったんですけれども、手帳類は本当に置いてますね。いや今は、時々ちょっと見返すことがあるんですけど、よう勉強してたなと思います。本当にそれを見た時で、その中に孫子のことは、あの時図書館とかちょくちょく行ってたので、ですから、図書館で多分記録したんだと思うんですけれども、でもなぜでしょうね、本当に中身を全部を読もうということにはならなかったんですよね。でもなんか知っておきたいっていうのはあって、で構成とかですか、13編あるわけですけど、そういうことと、あと、項目だけは変えたりしてたんですよね。でそれがその1995年のあたりの手帳にも書いてあるし、時々ある節目でなんか図書館行った時とかにまた書いたりしてるんですよね。でテキスト、NHK のテキストなんかで、多分時になんか孫子のことをやってて、でそれをこう買ったりとかはしてたんですけれども、中身をじっくり読むっていうことはしなかったんですよね。で一方老子の方は、老子というのは気にはもちろんどこかあるんだけれども、生地入ると深入りしてしまうというかという、非常にそのもともとのその自分自身のものの考え方とか、感覚的なものをと、相通じるものはどこかであるというふうなことはやっぱ思ってますから、ですから、そういうふうなこともあって生でこう触れると深入りしてしまうという ちょっとこうね、俯瞰して見ることがなかなかできなくなるんじゃないかなみたいなものはどこか、もうそうやってこう具体的に思ってるわけではないですけど、まあそういうこともあってちょっとこう距離を置いてたということは自分の中で改めて考えてみるとあるかなというふうに思うんですよね。まあ本当に親切、誠の説明の説、親切孫子というものを日経の新聞の広告で見た時に、ああこれはちょっと読んでみてもいいかなと思って読んで、その中にまあ孫子のことをもさることながら、まあ老子もまあ一つの兵法であるみたいなことも書いてあったりとか、あまあそういうこう目線もあるのかとしたので、まあ本を買うことになって、でも不思議だなと思うんですけれども、まあ去年のその読もうとこう思ったのがあれ8月8日なんですよね。でその時点では全然分かってないんですけど、翌日か翌々日に新聞で中井久夫先生が訃報を知って、でそれが亡くなってたのが8月8日だということなんですよね。でその日に私は老子を読み始めてるんですけれども、でまあ訃報を知って中井先生の本をもう一度読んでみようと思って選んで読んだ本の中に今度老子のことが書いてあって、細かく書いてるのではなくって、イギリス行った時にその電車の中で向こうのイギリスの紳士と知り合ってこう話したら老子の話になったというぐらいのことなんですけれども、あ先生も老子に親しんではったんかというふうなことが分かって、何かそういうこうね巡り合わせというか、そういう不思議なこのタイミングみたいなものがあって、で昨日ふっとこう思ったんですけど、そのお風呂入ってながら。まあ、この間ギャラリーに行って中井久夫先生の「そのをしのんで」っていう展示があって、でその時に、まあ、展示会は無料ですから、まあなんかこういうものを見せてもらってね、このまま帰るのもと思って、たまたま本が3冊ほど販売されてたので、でそのうちの1冊を買って、でそれが、本のタイトルが「戦争と平和の戦争と平和ある観察」とご本人の中井先生のこう観察が記録されたもので、で月曜日でしたっけね、ちょっと書いて、でちょっと損し終わったら読もうかなみたいなことをその時点でちょっと月曜日に書いたんですけど、昨日お風呂でふっと思って、あまあ3章も読めようって。でも考えてみればそのね、兵法、孫子の兵法、古代の人が戦争について語ったこと、でそれから2500年ほど経った現代社会においての戦争が、まあ、今も行われていて、でそれについてその中井先生がそのご自身の目線というか観察をこう書かれてると、あこれはなんか軽く読んでみようかなと思ったけど、読むという 非常に意味があるんじゃないかなと、そういうし読み終えてなんかそんなことを思いましたね。ですからまだ自分自身では全然読み終えてないんですけど、その本は買った本は。でももう読み始めてもいいかなと。でふと思ったのは、まあ、8月8日が一周忌にあたりますので、ですからなんかそこを目指して60ページほどなんですよね、本3部構成になってて、ですからもうそのある観察についてはまあ8月8日までを読み終えるのを目標にっていうか。まあ、孫子を読み終えて古代の人の、その戦争について語ったことで、現代の、まあ、現代社会の超人といえる中井先生の書いたものをこうまた合わせて読んでいくというふうなことは読む意味があるなと個人的には思って、ですからちょっと読んでみようかなと今思ってるところです。まあ、そんなこんなお話してたら 時刻が8時10分を過ぎたところです。以上です。